フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。今週もね、私一人でお届けしますけども、先週ね、ギタリストのこれ方広国さんという方とね、4日間のライブをやってまいりました。まあ、1日目がね、東京の高田馬場というところで、で、まあ終わって一旦家帰ったんですけども、翌日金曜日から金土日と、三島、名古屋、大阪と旅をしてまいりましてね、ずーっとこれ方さんの運転する車で、私助手席に乗せていただきまして、ずーっと回ってまいりました。でね、前にもお話ししたことあると思いますけども、ピュアコレエースというねタイトルで、それぞれギター1本で、1時間ずつぐらいこうライブをやって、最後2人でギター2本での演奏を、セッションをするというね、そういうピュアコレエースというねツアーなんですけども、もう本当にね勉強になりますね。これ方さんというのはものすごいギタリストで、もう日本を代表する、あれですよ、桑名正宏&ティアードロップスというね、セクシャルバイオレットナンバーワンとかね、昔ありましたよね、大ヒット曲が。あのバンドでギターを担当されてた方ですね。それがキャリアのスタートになるのかな、いやちょっとどうだか分かりません。もうちょっと前にデビューしてるのかもしれませんけども、すごいギタリストで、もうロックからジャズから幅広くいろんな音楽で、素晴らしいギターを聴かせてくださってる方なんですけども、そうですね、テレビでね、もうだいぶ前になりますけども、タモリの音楽は世界だというね番組がございまして、毎週いろんなアーティスト、ミュージシャンが来て、ゲストで来ていろいろ演奏したり歌ったりというね、まあ音楽番組なんですけども、その、タモリの音楽は世界だという番組のバンドっていうのがありましてね、レギュラーバンドがあって、コレチャンズというね、そのバンドリーダーがコレ方さん、がやってらっしゃったんですけどもね、そういうものすごいキャリアをお持ちの方でね、もうギターがもう素晴らしいですね。もう歌うような、むせび泣くような素晴らしいギタリストなんですけども、その方とね二人でずっと旅をして、もう勉強になることだらけですね。やっぱり素晴らしいギタリストとこう一緒にいるだけでいろいろ吸収するものがありますしね。でまたこれ方さんっていうのが優しい方でね、とってもジェントルな方なんですけども、とっても勉強になってて、かつ、楽しい旅を、してまいりました。でね、まあ、一日目がさっきも言ったように東京の高田馬場、音楽室 DX というね、いつも僕も一人でアコースティックドライブやったりしてるお店なんですけども、そこからスタートして、次の日がね、静岡県の三島というところで、これもね、この番組で前にちょっとお話ししたことあると思いますけども、ご夫婦でやってらっしゃるライブハウス、まあ、ちっちゃなライブハウスなんですけどもね、中華料理というか、担々麺とかね、麻婆豆腐とかそういうのも、出すお店なんですよ。アフタービートというね、お店なんですけども。で、そこの奥様のお父様というのがですね、四川料理で有名な陳建一さんのね、愛弟子だった方でね、陳建一さんの、陳建民ですよね。そのお子さんが、息子さんが陳建一って料理の鉄人とかでね、活躍なさってた、陳建一さんですけども、そのお父さんの陳建民さん、その愛弟子だった方が、そのライブハウスの奥様のお父様でいらっしゃいましてね。で、陳建民直伝のレシピをこう、受け継いでてね、もう担々麺とかすごく美味しいんですよ。辛いんですけどね。ただ、辛さもすごく調整して、いただけるんで、僕は標準をね、食べたんですけども、横でこれ方さんは8分の1っていうね、全然辛くないのを食べてましたけどもね。でも、辛みがなくても、担々麺ってごまが効いてますからね、ごまの風味がすごくあってね、ちょっとこれ方さんのその8分の1のスープを一口ね、飲ませていただいたんですけど、それはそれで美味しかったですよ。もう、担々麺から麻婆豆腐から何食べても美味しいですね。あとね、ジャイアントコーンって、よくナッツに入ってるじゃないですか。トウモロコシのバカでかいやつね、南米の方で取れる、ペルーの方で取れるのかな？そのジャイアントコーンって、普通ナッツの中に入ってるともう、カリッカリに硬いやつなんですけども、それをね、生のまんま揚げるんですよ。フライにする。これがね、また、メニューにありまして、とっても美味しいんですよ。ビールが進むんですね、これね、ジャイアントコーンね。もう2年に1回とか1年に1回ぐらいでね、アフタービートにはお世話になってるんで、行くたんびに、ジャイアントコーンと担々麺は堪能してるんですけどもね。そして翌日ね、土曜日がね、名古屋のリトルビレッジというね、今池の方にあるライブハウスで、ここ僕もこれからさんも初めて、出させていただいたんですけどね、ちょっとね、素晴らしいライブハウスでした。まあ、50人ぐらい入るともうぎゅうぎゅうになってしまう、こじんまりしたお店なんですけれども、音が素晴らしくってね、お店の雰囲気もすごく良くて、ここはね、ちょっといいお店見つけたなっていう感じですね。僕名古屋でアコースティックライブをね、一人で、やりたくて、いろんなお店やらせていただいたんですけども、なんかね、ちょっと広すぎて、そんなにお客さん埋まんないぞとか、あと、名古屋駅から、ちょっと遠くってね、アクセスがもう今一つかなーなんていうところばっかりだったんで、非常に困ってたんですけども、その名古屋の今池のリトルビレッジ、ここはもう素晴らしいです。今池は本当にアクセスもいいですしね、近くに、ボトムラインとか特造とかこう有名なライブハウスがある、そんな一帯にポツンとあるんですけどもね、リトルビレッジ、これは素晴らしいですね。これからそこを根城に僕は名古屋でのアコースティックライブはやっていこうかなと思っております。まあ、最終日は大阪のね、いつもお世話になってる心斎橋相馬なんですけども、ここはまあ大きなとこなんですけども、まあ勝手知ったる相馬でね、今年年内に僕は相馬出演70回を迎えるんではないかという勢いで毎年いろいろ毎月のように出させていただいているところなんですが、まあそこで最終日を迎えて、帰ってまいりました。いやー、楽しい旅でしたよ、本当に。そして、この今この番組がね、放送になるのが土曜日なんですけども、地上波の放送がね、その土曜日と翌日曜日、僕は今度はまた京都へ飛びまして、そして今年初のですね、浴衣ライブですね。毎年やってるんですけども、まあもともとその京都の秋人くんというね、アーティストと一緒に、祇園祭りは浴衣でしょスペシャルというね、二人でこう浴衣を着てライブをやろうじゃないか。ちょうど祇園祭りの真っ最中でございますから、京都は。これがまた大変なんですよ、人手が多くてね。でもそこでもう今年5回目になりますね。祇園祭りは浴衣でしょスペシャルということで、浴衣を着て、今年初の浴衣ですね、それがね。まず僕が土曜日一人で浴衣でやって、で、日曜日、秋人くんとその浴衣でしょスペシャルがありまして。 この夏最初の浴衣ライブが京都 2days でございます。そして翌週になると今度は、北海道札幌へ飛びまして、これも1日目僕一人で、2日目はなんと本田が、来てくれまして、フェイス2フェイスで浴衣で浴衣スペシャルということでね、その後もねまた名古屋大阪浴衣へ行ったり、それから東京の江ノ島でこれ毎年もやってますけどもね、浴衣 2days があったり、もう浴衣浴衣浴衣浴衣ですよで今年やっとですね新しい浴衣をゲットいたしました。これあのね日曜日にお披露目なんでね、まだここではネタは、バラしませんけども、僕が一番欲しいなと、思っていた浴衣が手に入れることができまして、もう楽しみでございます。はい、そういうことで、そろそろね今日の1曲目をね、聞いていただこうと思います。フェイス2フェイスの新しいアルバム、11枚目のアルバムになります、ネクストページから聞いてください。 Go for it。引き続き今日もですけども私一人でお届けしております。お便りの方をね紹介していこうと思います。S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。兵庫県のボンです。ボンさんのお悩み相談に乗ってやるよのコーナーの宛先はこちらでよろしかったでしょうか。はい、よろしいですどんなコーナーね、あの名前のコーナーでも、ね、大概大丈夫です今日は私の豆腐メンタルについてのご相談です。私は緊張するととんでもないことをやらかします。私は超初心者なのですが、ギターをやっていてたまにバンド形式での発表会に出ています。演奏が終わって吐けるときに自分のエフェクターを持って帰らないといけないのですが、あ、これ吐けるっていうのはあのステージからこう立ち去ることですね。業界用語で吐けるっていうんですけどもね、舞台用語で、ステージ上にエフェクターを忘れたり、あ、足元のこう機械ですね、別の時は履ける方向を間違って袖に誰もメンバーがいなくてびっくりしたり、演奏面では普段は絶対間違えないところでミスって、それを最後まで引きずったり、逆に普段できなかったことができてそのこと自体にビビったり毎回先生に後でお説教だなと言われています。この間はへこみすぎてもう引退しますと宣言してしまいました。その次のレッスンで ステージからいい景色を見るまでは引退しちゃダメだと暑苦しいことを言われたので引退は回避したんですけどね。先生に言わせると、ボンさんは俺の教えてる人の中で一二を争うメンタルの弱さだねということです。この間もよう霊長類最弱メンタルと声をかけられました。霊長類最強メンタルになってステージからいい景色を見たいです。メンタルの鍛え方を教えてくださいということなんですけども、あがり症の方とかいますよね。でも最初は誰でもそうだと思うんですよ。人前で演奏するってこれはもちろん緊張することですからね。で生演奏ですから失敗したらどうしようとかね、で失敗しちゃってあーってなったり、これはみんな通る道ですから、これはもう練習で克服していくしかないんですけども、でもねメンタルっていうのはねそんな簡単に鍛えられるもんなのかなと僕思っちゃいますよね。人間なんてそう変わらないじゃないですか、本質的な部分って。でなんか何でしょう、自己啓発セミナーみたいなとこ行ってみたりとかね、したところでそんなに変わるもんではないと思うんで、自分を変えようとかってねあんまり僕は思わない方がいいんじゃないかなと思うんですよね。でそれよりもね、物事に対するその考え方を変えるんではなく見る角度を変えるっていうねことだといろいろできるじゃないですか。そういうふうにしてみるといいんじゃないかなと。例えばその人前で緊張するドキドキするなんていう時にね、まあだんだん皆さんこう大人になって結構ドキドキしたり緊張したりすることがやっぱり少なくなってくるじゃないですかね。感動したりとか、そういうふうにだんだんこう年齢を重ねてきていろんなことが鈍感になってきたりね、まあいい意味でも悪い意味でもねなってきて、でも私はまだこれだけドキドキできるんだ、素晴らしいじゃないかってそういうもう本当ね考え方一つでなんかいろいろ見え方が変わってくると思うんでね、あんまり気にしなくていいんじゃないかなと思いますよ。だってギター好きなんでしょ、好きなギターを弾いててね、こう楽しいから弾いてるんだろうから、もっと楽しもうもっと楽しもうと思えばそれが結果的にねステージに立っても臆することなく弾けたりするようになるんではないですか。でこのね先生のねステージからいい景色を見るまでは引退しちゃダメだっていうね、これ素晴らしい言葉だと思うんですけどもね、暑苦しいことを言われたのでとか書いてありますけど、これはねまさにこの先生のおっしゃる通りだと思いますよ。いい景色っていうのがね見えるんですよ。別になんかこう海が見えたりとか山が見えたりそういうのでもいいんですけども、客席のね皆さんのお客様のこうニコニコした顔が見えたりするとね、もう本当にそれはいい景色なんですね、僕たちにとってね。ですからまあいい景色見ましょうよ。ね、はい、はい、次これはですね、S さん、クラゲさん、番頭さん、その他諸々の方々こんばんは。千葉県在住の九十九里浜子と申します。先日自転車でちょっと足を伸ばし農産物直売所にふらっと寄ってみたら、昔ながらのわらずと納豆、わらにこう包まれたやつですねが売っていました。なんかこういうのいいなと思い一つ買って帰りました。納豆自体は美味しく食べたのですが悩みの種が生まれました。使用済みのわらをどうしたらいいのかという問題です。納豆はビニールに包まれているので納豆のベタベタは藁についていません。そのまま捨てればいいと分かっているのですが、なんとなくこの藁を再利用できないかと思ってしまったのです。藁といえば真っ先に思い浮かんだのが呪いの藁人形ですでも作り方もわからないし、呪いをかけるために牛三つ時に神社に行くのは怖いし、呪う相手の髪の毛とか爪を手に入れるのも大変だし、そもそも呪いたい相手もいません。 A さんとクラゲさんだったらこの藁どうします？迷わずに可燃ごみですよね。失礼しましたということでね、九十九里浜子さんからいただきましたけどもね、これなんかねわかります、これなんか捨てるのもったいないなってね。あれどうですか、冬まで取っといて鉢植えのこの根元のとこにこう引いてあげるとかね、寒さ対策で、そういうふうにしてもいいと思いますよ。で藁だから自然のものだから、これだんだんね腐ってきても微生物がそれを分解してくれて肥料にはなんないのかもしれないけど、 あの、うん、まあ寒さ対策にこうね、樹木の根元にちょっとこう、まあこれ納豆、わらずと納豆1個分のわらじゃ全然足んないかもしれないんですけども、でも、あの、あれですよ、ベランダの鉢植えとか程度だったら結構これでいけるんじゃないですか。まあ、あとは、あの、ぶら下げておいて時々匂いを嗅ぐとかね。でもいいですね。あの、わらで包まれて。そもそも納豆ってあれですもんね。そうやって偶然できちゃったんですもんね。藁で包んで運んでたら、あの、納豆菌がついて、発酵してしまったというね。まあそうですか。はい、ありがとうございます。さあ、最後もう一つ行こうかな。エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。山梨県在住のメリです。ニューアルバムネクストページ聞きました。かっこいいですね。全体的にハード。全体的に歌のキーが高め。すべての曲の感想を書いているとメールが文字で真っ黒になってしまうのでやめておきます。とっても個人的なことを書かせていただきます。蛍の海で、なんかとっても切ない歌詞です。お互いを求め合っているのにすれ違う二人で一緒に蛍を見たかったのに見ることなく終わってしまった恋ですね。まあそういう内容の歌詞ですね。ところで3年ぐらい前のこと、八王子の奥地に蛍の原生している場所があるということを聞きました。かつては絶滅の危機に瀕していたけど今ではかなり数が増えたということで、行ってみることにしました。真っ暗な森の中でポツッポツッと光り輝くホタル、いいですね。ふわーっと飛ぶ姿にうわーっと、周りでも歓声が上がりました。自然ってなんて美しいの、うるうる感動している横で、けっ、だからこれがどうしたの、私の横でテンション低く、なんじゃこのしょぼいの、わざわざこんな山奥まで来てこれかい、けと言い捨てる男。ホタルなんて光の海のようにどこが田んぼでどこが道かわからないほどいるもんだ。一斉に飛び立つと光の渦のようなのに一匹に引かい、そう言い放つ男。違う意味で二人の心は完全にすれ違ってました。もう二度と旦那とホタルなんか見に行こうか。そんな光の海のようなホタルを見てみたい、一人でね。そう思いました。大分県出身の旦那ですが、子供時代に比べると随分ホタルの数が減ったそうです。だから実家のあたりに行っても見れないんです。山梨も、寒すぎてあまりホタルはいません。クラゲさんはそんな光の海のようなホタルスポットをご存知なのですか。ぜひ教えてください。やっぱり秘密ですか。ということでね、なかなかね、ホタルがこう群れ飛ぶところを見れる環境っていうのが、少なくなってきてしまってね、ちょっと残念ですけども、だんだん復活してくるといいですね。まあいろいろそれは難しいんでしょうけどね、環境がちゃんと水がきれいでとかいろいろね、空気もきれいでっていうのは、環境を整えないとね、ホタルなかなか帰ってきてくれませんから。でも、見てみたいですね。でも、あの旦那、僕も知ってますけどもね、メリーさんのご主人ね、こんなこと言うんですか。おかしいね。さあ、じゃあ、今日の2曲目聴いていただきましょう。フェイス2エースのニューアルバム、ネクストページから、ホタルの海で。
すれ違ってく二人忘れかけた歌うような言葉思い出せぬままにホタルホタル儚くも言うこぼれた刹那の日に涙は溶けて一人佇む一面の明滅に切なさは遠く混ざって滲んだ幾度となく食い違って何度でも求め合って
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、お別れの時間が近づいてまいりました。今日もね、私一人でお届けして、ちょっと寂しくてすいませんけどもね、スケジュールの都合でなかなか、あとね、先週お話ししましたように、今もうね、季節的にサテライトが危険な季節になってしまったのでね、まあなんかちょっと対策を考えて、いこうと思いますけれども、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は、ace775honpo@yahoo.co.jp、ace775honpo@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道覚えてる。あの雲を追い越すよ。